女も男もお金好き、おしゃれなライフプランはロイだけにお任せを。あちけこちけファイナンシャルプランナーのスカーレットロイこと土井でーす。はい、皆さんこんにちは。今回もキックコラム始まりました。いかがでしょうか皆さん。前回も多分言ったと思いますけれども、スギ花粉症ね、まあヒノキ花粉症もそろそろだと思うんですけれども、皆さんは大丈夫でしょうか。スカーレットロイは非常に厳しい毎日を送っております。本当にね、この今喋っている間にも目がかゆいなという状況がずっと続いてるんですね。どうしたもんやろうとは思うんですけれどもね、なかなか解決策としては今のところ、マスクとゴーグルで防戦というだけなんですけれどもね。でもね、やっぱりね、びっくりしたのはね、もう最近はあのスギ花粉飛んでるところを見ただけでね、くしゃみが出るという、なんやろ一体。ほんまになんか見ただけでね、あのくしゃみが出るとは思わなかったんですけれどもね、この前というか、まあ、昨日なんですけどね、まあ、あの北陸の方に、サンダーバードでね、移動している時にね、窓から杉のね山がね近くで見えまして、でそこでねよく見るともう杉の花粉がいっぱい見えるんですよね。ついてるのが、あーこれは飛んだらやっぱりすごいんやろうなとかっていうのがね、よく見えたので、もうねそれだけでくしゃみがハクションハクションってだいぶ寝ましたね。すごい。やっぱりね、でもまあまあ前から何回も言ってるのでね、皆さんもね、またかと思うとは思うんですけれども、それにしてもやっぱりね辛いですね。ただね、やっぱりねびっくりしたっていうか、ああなるほどなというか思ったんですけれどもね、まあその北陸に行って、でまあ、講演したんですね。で、まあ、この、キックコラムをね、皆さんに、お伝えしておりますけれども、まあ、うちのね、会社のホームページにね、載せてたように、まあ、お笑いコンビのね、アルミカンという、ね、このお二人と、コラボで消費者啓発講座をお話しすることになりましてね。で、それで、まあ、大体60分ぐらいだったんですけどもね、話をしてきましたが、まあ内容の方はね、さすがまあプロの芸人さんはね、つかみもうまいし、もうあっという間にね盛り上がって、でしかもねやっぱりね、この生活 NHK のね、生活消費百科という、まあ、昔からやってるね番組、こちらの方でアルミカンの2人は、アシスタントとしてね、多分月に2回半分ぐらい、2回に1回のペースでね出演されてるということなので、まあおじいちゃんおばあちゃんがねやっぱり多い、公演だったので、皆さんねほとんどの方が知ってて、ねもういきなりもうねもう出てってアルミカンですって言った瞬間にわーとかっていう感じでね、もうさすがと思いましたね。大喜びしてたおじいちゃんおばあちゃんがね、スカーレットドイも出てったらね、おまけにね、喜んでくれたという、非常にやりやすかって、これはねやっぱり役割分担というかね、あなるほどな、こういう感じですればうまいこといくんやろうなっていうのがよく今日はね、今日はというか分かりましたね。まあまあそれは置いといたといたしましてね、このまあ喋ってる時にですね、まあさすがにね外の会場ではなかったのでね、まあ、野外じゃなかったので、まあ、部屋の中という部屋の中でだからおかしいです、建物の中のまあホールだったので、まあ、それもあるかもしれないんですけれども、やっぱりね60分間この公演の時はね全然目がかゆいのも気にならなかったですし、あとくしゃみも出ず鼻水も出てこなかった、あ そうか、やっぱりな、集中したら違うんかなとふっと思ったんですね、終わった後に。うん、やっぱり違うのかな、止まるのかなと思ったんですけどね。まあこの聞くコラムがね、集中してないかどうかっていうのは置いときましょうね。ちゃんとね、うん、集中して話をしているんですよ。まあ、そうは聞こえないかもしれないんですけどね。まあそうなんですよ。はい。あ、ということで、でもね、その本当にね、でもね、びっくりしたのが、やっぱ終わったらね、すぐにね、くしゃみが出ましたよ。うん。で、目もかゆいなって、もうすぐ来ましたから、あ、やっぱり一時的なもんなんやったんやなっていうのも分かりましたし、このまま治ってるかもしれないなっていうのは、やっぱりね、大きな間違いやったなっていうことも分かりました。はい、まあ、それはね、さておきというか、この集中力っていうのがね、ここまで違うのかなっていうのを今回体験しましたので、これからはやっぱりね、集中しなければならないなっていうね、ことをね、改めて、思ったというところです。ちなみになんですけどね、弊社の方でもね、この集中力の先生に来てもらって、セミナーとかもね、開催したりっていうこともあるんですけれどもね、やっぱりね、この集中力を高めるのはね、すごいですね。でも、スカーレットでもちなみになんですけれども、テニスボールありますよね。普通の軟式じゃなくて、硬式のテニスボール。ね。テニスボールを2個は詰めましたよ。うん。縦にですよ。もちろん。積むっていうことは縦ですよ。はい。1つ下に置きますよね。で、集中するんですよ。これを絶対置くぞ、これを絶対置くぞっていう感じで集中すると、ちゃんとやっぱ置けるんですよね。で、まあ、もうちょっと頑張ったら多分3つね、並べられるとは思うんですけど、並べられるというか、積み上げられるとは思うんですけど、まあ、ちょっとそこまでは時間が前にね、なかったので難し、できなかったんですけどね、やればできるんやなっていうのはね、よくわかりました。やっぱ諦めたらあかんなということがよく分かったので、この花粉症もね、諦めずに頑張ろうというところです。それでは、皆さんね、何回も短い時間で人生は無駄遣い方程式をね、お伝えしてたので、今日は意外とね、まだまだ大丈夫です。はい、安心しました、ね。またこのまま花粉症の話でずっと終わってしまうんじゃないかって心配されてたと思いますのでね、ここからはね、いよいよ、なんかいよいよっていうのも何回も言ってるかもしれませんけれども、人生は無駄遣い方程式、いよいよ最後の本当にね、後悔の部分、こちらの方をお伝えしておりますのでね、もう一回だけ、復習しておきましょうか。人生は無駄遣い方程式のキーワード4つありましたよね、計画、同調、錯覚、サービス、これらを全部足して最後に後悔をかけるというね、この方程式が解けるときっとあなたは大笑いすると、まあ大笑いするというかね、笑顔になるということなんですけれどもね。で、最後ね、この後悔のことなんですけれども、皆さん、テキストね、そろそろもう持っていない人は言ってないと思いますけれどもね、一度、確認しておいてくださいね。141ページからこの、後悔のところが書かれておりまして、まあ、この最後のこのね、かけるのさ、後悔、こちら、これまでもね、ずっとお伝えしてたんですけれども、一回じゃあ、もう一回、何ですかね、もうちょっと復習した方がよろしいですかね。うん。なんか、そろそろ皆さんね、何のことだったんだろうっていうのがね、もう全く覚えてない可能性も、なきにしもあらずなのかなということなのでね。ちょっともう一回この無駄遣いのところをね、お伝えしましょうか。で、無駄遣いのところをお伝えしようかなと思っててね、最後ですね、まず141ページのところ、じゃあ皆さん開いてみてくださいね。一つでもね、関わることによって購入したいというね、気分が高まりますという、まあ、これが、無駄遣い方程式のね、4つのキーワードで、しかしまあね、後悔したことはないですかということなんですね。 まあ、きっと皆さんもあると思いますね。で、まあ、例えばなんですけれども、ついついしてしまう無駄遣いといたしまして、例えば居酒屋でね、食べ過ぎて注文してしまったなとかっていうのないですか？まあ、ちなみにスカーレットボーイは、昨日、ね、うちの奥さんとちょっと、まあ、晩ご飯をね、心斎橋で食べに行ったんですけれども、お店探してね、どっかいいとこないかな、まあせっかくやから初めてなところをね行ってみようかっていう感じで、まあ、ブラブラブラブラ歩いてて、あそこでもないここでもないとかって言ってて、でたどり着いたのがね、あのね、俺のシリーズの俺のビストロ、これが去年の12月にねオープンしてたみたいだったんですけど、なんかあの辺歩いてたような気がしたんですけどもね、すっかり忘れてたというか目につかなかったな。で、お店出てきてよく見てみるとね、今お伝え、お話ししましたね、お笑い芸人のアルミカンがね、よく出演されてるというか、まあ松竹さんの劇場の角座がすぐ隣にありました。あ、そういや前の角座のところにもね、俺のフレンチイタリアンがありましたのに、ね、あ、なんやこれもそのままじゃあね、全部ひっくるめて移動してきたんかなというのは後で思ったんですけども、まあまあそれは置いといたといたしまして、俺のビストロでね、うちの奥さんあんまり食べないのにね、昨日は結構頼んでて、おほんまに大丈夫かと思ったんですけれどもね、まあ最後ね、まあなんか2時間普通は座れると思うんですけれども、早めに帰ってくださいねっていう条件で入らせてもらったので、1時間半ぐらいでね出てきて、で、最初にまあある程度、食事を頼んでたのでもう追加することはなかったんですけれどもね、あ意外と頑張ったら食べられるもんやんなっていうのが分かったのと、もう一つがね、ワインがねやっぱりね安いなっていうのが分かりましてね、びっくりしました。なんとね1本ボトルで1980円の、ね、ボトルがあって、まあ、それもね1本だけじゃなくて赤ワイン、白ワイン、スパークリングワイン、ね、それぞれ何本か複数ずつあるんですね。でその、まあ、じゃあせっかくやからね、せっかくやからってことないんですけどもね、この1980円のこのシラーズの味するんやろうなとかって思って頼んだんですね。そうするといやこれは2980円って言われても分かれへんなとか、まあそういう価格帯のね、比較はスカーレットで結構ね、最近できるようになったんですけどね、でもやっぱりね安いからや、まあそれなりなんやろうなと思ったんですけども、意外とあこれはまあまあな感じのやつを使ってるから、まあやっぱり原価率がそれなりにね高いんやろうなと改めて思いました。で何の話かなと言いますと、もともとあれですね、無駄遣いしてませんかということなんですけれども、ですから皆さんね居酒屋とかでね、食べ過ぎ飲み過ぎの注文し続けてないですか、で最終的に食べられずにそのまま置いてくるようなことはないかなっていうこととか、であとはドラッグストアでですね、まあ、入り口のね、黄色い紙にね、赤字で書かれた価格を表示してて、それを見てあこれは絶対安い度胸はっていう感じでね、とっさに買ってしまう。しかしその後ですね、見てみたらなんやあんまりよそと比べても安いとかっていうんじゃなくって、逆に高いかもしれへんなっていうこともね、ちょこちょこあるんじゃないのかなっていうことが書かれてますよね。で、人間っていうのはねやっぱりまあ必要なものを安く買えると満足してね、でも、ね大して欲しくないものを安いからとして買うのは後悔するんじゃないですかっていうことなんですね。このあたり、買い物するときに皆さん考えましょうねということですよね。ですからやっぱり満足できるような買い物を心がけておくっていうのが大切なんですけれども、やっぱりでもね、なかなかまあそうはいかないですし、あとはやっぱり価値観によっても異なりますよねっていうのも書かれてますね。人それぞれですもんね。ですからまあ例えばさっきの話ではないんですけれども、 まあ、さっきね、赤ワインね、1980円でボトルの赤ワインが飲めて、よかったなっていう価値観と、まあ、飲めない人から言うとね、別にね、1980円でもそれは無駄遣いじゃないかと、ね、思われる可能性もありますし、ね、まあ、その辺は本当に人それぞれなんですけれどもね、まあ、でもそこはまあ、ね、自分でどうなのかっていうのをね、ちゃんと考えなければならないですよね。で、その後無駄遣い方程式書かれてるのがね、無駄遣い方程式を理解して健全な金銭感覚を養うことっていうのが大切ですよねっていうお話です。まあ、これはまあ皆さん、ね、ぜひ子供さんに体験させてあげてほしいなということですよね。生きていく上で、ね、失敗っていうのはどうしてもつきものですと。でいきなり大きな失敗をしてしまう前に小さな失敗をねコツコツとする。まあ、あの昔ね、西川清さんがいつも言ってましたね。大きなことはできませんけれども小さいことをコツコツととかっていうね、何でしょう、あの大阪府知事選挙とかに出た時ですかね、よくね、言ってましたけど、まあまあまあ、あの話はまた逸れてしまって申し訳ないんですけれどもね、このね小さい失敗をしておくと後でね、まあ、この世を学習して学んで、あ、こういう失敗があったからここでは失敗しないように考えなければならないなって言ったら大きな失敗をしなくなると、でこれが人間の生きる知恵じゃないかということで書かれておりまして、で144ページには最後ねこういうふうに書かれております。無駄遣い方程式を理解して健全な金銭感覚を身につけましょう。そのためにたくさん失敗して反省することで賢いお金の使い方が身につくのです、というふうにこの後悔のところを書かれているということなんですよね。はい、ということで、無駄遣い方程式ね、いよいよ残り数ページになりました。145ページからね、私の人生は無駄遣い方程式ということでね、最後はねこの著書のね赤木さんがお話をされてる、まあ、自分のことをね、書かれておりますので、まあ、それを次回から、ね、もう少し、続いてねやっていきたいと思います。ということでね、今回もこの人生は人生無駄遣い方程式というか、まあね、あの聞くコラムですね、お付き合いくださりましてありがとうございました。それでは、また次回お楽しみにお待ちください。さよなら。